ただいまから国語の聞くことに関する検査を始めます。問題は全部で4つです。
泉さんと拓也さんは塩水を熱する実験を行った後、日本の塩の作り方というテーマで夏休みに自由研究をすることにしました。図書館で塩の作り方について自分たちで調べた上で、わからないことについて学芸員の方に詳しく教えてもらうことにしました。これから聞く内容は、泉さんと拓也さんが学芸員の方にインタビューした時のものです。インタビューは泉さんが行いました。3人の会話の様子と問題は一度だけ放送します。それでは始めます。
拓也さん、実験をしたとき、塩水を熱したら、水が蒸発して塩が出てきましたね。
塩は蒸発をしないで、水だけが蒸発しましたね。僕たちが普段使っている塩も、海水から同じ方法で作っているのかな。泉さんはどう思う？
そうだと思うよ。でも、海水の水をすべて蒸発させるには、燃料代が随分かかりそうだよね。本当に同じ方法なのかな？
塩の作り方をもっと詳しく知りたいね。学芸員の方にインタビューして聞いてみませんか？
そうですね。あ、ちょうど学芸員の方がいらっしゃったわ。恐れ入ります。私たちは今、夏休みの自由研究で、日本での塩の作り方というテーマに取り組んでいます。塩の作り方についてわからないことがあるのですが、教えていただけませんか？
では最初に、あなたたちが調べたことで、塩の作り方について知っていることを教えてください。
はい。図書館の本によると、海水から塩を作っている国は少なく、自然にできた塩を掘り出している国が多いことが分かりました。
地震や火山活動などで海水の湖ができ、長い年月をかけて水が蒸発したため、地面から塩が取れる国があるということも知りました。
よく調べましたね。水が蒸発したために地面にできた塩の塊がさらなる火山活動などによって地面の中に潜って岩塩となるのです。その岩塩を掘り出している国もあるんですよ。
へえ、岩塩はそうやってできるんだね。
そうなんですか？地面の奥深くにある岩塩を掘り出すのは大変そうですね。
岩塩をそのまま掘り出す方法と、水を流し入れて濃い塩水にして取り出す方法があります。
海水から塩を作る国では、田んぼのような平らで広い土地に海水をため、太陽と風の力で水を蒸発させているんですよね。
日本では、田んぼのような平らで広い土地に海水が蒸発してできた塩が広がっているところを見たことがないんですが、日本でも田んぼのような土地で塩を作っているのですか？
日本は雨が多く、広い土地もあまりないので、別の独自の方法が発達してきました。
そうなんですか。それはどのような方法ですか？
例えば、以前は積み上げた竹の小枝の表面に海水を流し、太陽や風がよく当たるようにすることで、水を早く蒸発させて、濃い塩水を作りました。海水をはじめから煮詰めようとすると、たくさんの水を蒸発させなければならないので、太陽や風の力を使って濃い塩水を作るために工夫をしてきたようです。
太陽や風の力を使えば、燃料がかからなくて済みますね。
自然のエネルギー源を使っているんですね。
そうですね。しかし、太陽や風の力はいつも同じように利用できるわけではないので、現在では主に電気と特殊な膜を使って濃い塩水を作っています。
そんな膜があるんですね。
特殊な膜とはどのような膜ですか？
あるものは通過でき、別のあるものは通過できないという特殊な膜です。こちらの展示図を見てください。
早速見せてもらいましょう。
3人の会話の様子はここまでです。それでは問題に移ります。1、
図書館の本で調べて分かったことではないものはどれですか？問題用紙にある選択肢、あ、い、う、えの中から一つ選んで記号を書きなさい。次の問題に移ります。2. 学芸員の方は地面の中に潜ってできた塩について説明していました。その名称を回答欄に書きなさい。次の問題に移ります。3. 学芸員の方は、地面の奥深くにある塩を取り出す方法を2つ説明していました。その具体的な方法について、回答欄に従って2つ書きなさい。次の問題に移ります。4. 日本では塩を作るために独自の方法が発達してきました。その方法として現在は何が使われていると学芸員の方は説明していましたか？回答欄に従って書きなさい。これで国語の聞くことに関する検査を終わります。